ある小さな子供が、お母さん、クリスマスってサンタさんの誕生日、そう聞いたそうです。で、子供らしい、本当に可愛い質問ですね。で、それほどクリスマスとサンタクロースは結びついています。で、子供たちはプレゼントを持ってきてくれるサンタさんが大好きです。クリスマスにサンタクロースが主人公で、イエス様が忘れかけられているというので、クリスチャンたちは Christ is the reason of the season。 で、イエス様はこの季節の理由ですよ。それから Keep Christ in Christmas、 クリスマスにイエス様をっていう、そういう標語を作りまして、それを掲げたりしています。実は私の持っているバンパーステッカーの一つにそれがあるんですけれども、今年のクリスマスはそれを貼り忘れました。でも、クリスマスとサンタクロース、まあ、結びついているんですが、このサンタクロースは、実はキリストとは無縁ではないのです。サンタクロースの原型になったのは、皆さんもご存知のように、キリストを愛し、キリストに仕えた一人の聖職者でありました。その人は紀元270年3月15日に生まれ、343年12月6日、73歳で亡くなった方、ニコラスという方です。実在の人物ですね。ニコラスは今日のトルコになるんでしょうか、ミラという町の司教でした。で、325年、教会の歴史でとても大切なニキア会議というのがありまして、そのニキア会議で世界中の教会が共に信仰の告白をしますニキア信条というものが採択されました。そのニキア信条に署名をした人の一人でもあるんです。ニコラスはそのように神学の分野で教会に貢献しましたが、同時に自分の教区の貧しい人々にいつも心をかけ、その人たちを援助しました。で、その中で有名なお話があるんですが、ニコラスが3人の娘たちを助けたというお話です。当時は男女が結婚するときに、男性は女性に花嫁料というのを払います。で、女性もまたその持参金というものを用意しなければ結婚できなかったわけです。で、その持参金を用意できない貧しい、その家の娘たちはもうずっと結婚できなくて、やがては体を売る仕事をするしかない、まあ、そんな不幸な時代があったんですね。で、ニコラスの教区であるヤモメが三人の娘を持っていて、それぞれ結婚する時期になったけれども、どうしてもその持参金を用意できない、大変困っている。その話を聞きましたニコラスがですね、夜そーっとその家に行きまして、空いている窓の中から金貨が入ったお財布を投げ入れてあげた。そういうお話が、伝説があるんです。で、このお話がちょっと、変わりまして、お話というのはいろいろおひれがついて変わるものなんですけれども、セントニコラス、ニコラスは財布を投げ入れたんじゃなくって、金貨を煙突から投げ入れたというんですね。するとその煙突から暖炉のところピョンピョンピョンと金貨が飛び跳ねまして、そしてちょうどそこに、乾かすために暖炉のところに吊るしてあった靴下の中にうまい具合に金貨が入った。このお話がまた変わりまして、サンタクロースは夜になると煙突から入ってきて、暖炉に吊るしてある靴下に贈り物を入れて帰る。まあ、こんな風にクリスマスの お話、サンタクロースのお話に変わっていったわけです。まあ、ともかくもクリスマスに贈り物を交わしますのは、人々への愛を表しましたセントニコラスにあやかってのことというわけですね。クリスマスと贈り物、それは今お話しましたセントニコラス、サンタクロースの元になったその人の伝説ばかりではありません。聖書の中にちゃんと クリスマスと贈り物のお話があります。今朝の箇所がそうです。博士たちが遠い東の国からやってまいりまして、幼子のイエス様に贈り物を捧げています。クリスマスは互いに贈り物を交わす喜びの日ですが、それ以前に実は私たちの真心をイエス様にまず捧げる、イエス様に贈り物を捧げる、その日その時でもあるんですね。博士たち、英語でワイズメンと言います。賢い人、賢者ですね。で、博士たちはその時代の知識人でありました。古代には知恵のある人々のもとに人々が集まってコミュニティが出来上がる。で、そこから賢者と呼ばれる人たちが小さな領土ではありますけれども、一定の領土を平和のうちに治める。そういう小さな国々が古代にはあったのです。ですから、この賢者たち、博士たちは、それぞれ小さくはあっても、それぞれの国の王であったと考えることができます。で、この博士たちがユダヤの王として生まれた幼子を礼拝するために旅行しました。でも、これは人々の目にはとても賢者がすること、賢いこととは見えなかったようですね。当時の旅行は大変困難なものです。今日のように旅行に行くとなるとウキウキしてそれを楽しむ、そんなことはできませんでしたね。正確な地図もありません。また道路も整備されていません。宿屋といってもそう簡単には見つけられない。野宿をしたり、町の広場で一夜を明かすということが普通のことでありました。自然の災害で道は阻まれることもあるでしょう。また山賊などが頻繁に出まして襲われることもあります。特にこの博士たちは宝の箱を持っていったと聖書にありますから、そんなものを持って旅行しようものならたちまちその山賊の餌食になるという危険があったわけですね。また東の小さな国の王様が遠いユダヤの国の王様を表敬訪問したからといって何か特別な見返り利益をもたらすわけでもありません。それにまだ王様にもなっていない、生まれて本当に少ししか経たないその赤ん坊に黄金、乳香、もつ薬という高価な贈り物を与えても、おもちゃを持ってくるならいいかもしれませんが、そういうものを与えても何の役に立つだろうか、意味がないようにも思えたかもしれません。もし博士たちが好奇心、あるいは学問上の探求心からだけ、また小国ながら王として外交上の理由からはるばるユダヤの国に旅立ったとしたら、それはやはり愚かなことと見えたことでしょうね。でも博士たちはそうではなくって、このユダヤの国で生まれた子供がやがて世界の救い主になる、そのことを知って、この救い主を礼拝するために自分たちの国を出発したのです。博士たちは学問のためでもない、政治のためでもない、礼拝のためにやってまいりました。博士たちは最初エルサレムに到着し、ヘロデ王に会いましたとき、私たちはその方を拝みに来ました、そう言っています。祭司たちから救い主はベツレヘムで生まれる、そのことを聞きますと、すぐさまベツレヘムに向かっていますね。ヘロデ王にさえ与えなかった黄金、乳香、もつ薬という高価な贈り物をまだ2歳にもならない幼児に捧げています。この幼児の前にひれ伏しているんです。私たちはその方を拝みに来ました、そういう言葉の通りです。博士たちの礼拝はこの幼子こそ全世界の救い主だという信仰の告白でした。 信仰が形を取ったもの、それが礼拝。そしてその礼拝の象徴は、かかしたちが捧げたその捧げ物でありました。博士たちが犠牲を払ってまでも、あるいは危険を冒してまでもしようとしたこと、それは礼拝です。礼拝が第一。私たちは誰もそのことを知っていますが、今朝もう一度それを新しく学びたいと思うのです。今日奉仕あったから礼拝来たけどね、来週何もないから私休むわ、そういう声を、まあ、聞くことが残念ながらあるんですね。で、そういったことが口に出ますのは、クリスチャンの中でも礼拝が第一になっていない。知らず知らずのうちに奉仕が第一で、礼拝は二の次三の次、そういう考えになってしまう。奉仕は尊いものです。だからついついそれが第一になってしまう。まあ、自分の遊びが第一になるとかっていうと、それはクリスチャンはしませんよ。でも良いものを持って、最高に良いもの、最善のものがないがしろにされるということが時たまあるのです。奉仕はそれを通して神様を礼拝するためのものですから、奉仕の目的である礼拝が見失われてしまいますと、奉仕の意味も見失われてしまう。奉仕の喜び、礼拝の喜び、ともに失われてしまうのです。私がアメリカで奉仕を始めたばかりの頃、もうだいぶ前のことですが、で、初めて礼拝においでになった方に挨拶しようとしましたらね、その人は、今日スミスさんどうして来てないんですか？私はスミスさんに用があって来たんです。で、そういうふうに言われました。教会に来たら会えるというのにどうしたんですか、というわけですね。で、私はそのスミスさんから何も聞いてませんでしたので、ああそうですか、というしか他ありませんでした。どんな動機であれ、礼拝に来るのは良いことです。でもその人が礼拝中ですね、そのスミスさんが来ているかな、来ていないかなと思って、あちらをキョロキョロ、こちらをキョロキョロ、人の顔ばかりを見て神様の顔を仰ごうとしなかった。それは残念なことでした。礼拝はもちろん他の人々と共に捧げるものです。ですから人とのつながりはとても大切です。けれども礼拝で神様にお会いすることはそっちのけで、誰か他の人に会うことだけで、もし心がいっぱいになっていたとしたら、それは礼拝が第一ということを見失ってしまうことになるかもしれません。クリスマスに必ず歌われる賛美、来たりて拝せよがありますね。折り返しの部分で、来たり拝せよ主イエスを、 O come let us adore him ChristThe Lord。 何のためでもないのです。主イエスキリストを礼拝するために私たちはこの教会に来るんです。会場屋の前にひざまずいて、そこに安らかに眠る幼子のイエスキリストに本当に見とれるのです。私たちの信仰、また愛を、真心をこのお方に捧げるのです。クリスマスだけではありません。もうすぐ迎える新しい年も、そんな礼拝を一回一回守っていきたい、そのように心から願います。さて、博士たちは贈り物を捧げてキリストを礼拝しました。でも実はそれ以前に神様は私たちに贈り物を与えてくださっていた。その贈り物とはイエス・キリストご自身です。イエス・キリストが神からの贈り物であること、それはヨハネ 3-16、 神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった、 それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。この御言葉が語っている通りです。キリストは神の御子であるのに人として生まれました。私たちを罪から救うために罪の中で苦しむ私たちのところまで降りてきてくださった。その苦しみを共にしてくださった。人々の崇敬と称賛を受けて当然のお方が憎しみと軽蔑の的になりました。呪われ罵られ十字架の上で死んでいかれました。父なる神様はご自分の一人子を私たちの救いのために捧げてくださったのです。子供たちの好きなアンパンマンは自分の顔をちぎってお腹の空いている人たちに与えますね。アンパンマンの原作者柳瀬隆さんは、私は命のパン、そうおっしゃったイエス・キリストを原型にしてアンパンマンを生み出したと言われています。イエス様をお生まれになったベツレヘムという町、この町の名前は実はパンの家という意味があります。イエス様がベツレヘムでお生まれになったことと、イエス様が天から命のパンとしてこの地上に降りてきて、あの十字架の上で文字通りご自分の体を裂いてくださったこととは全く無関係ではないと思います。また博士たちの贈り物、黄金、乳香、もつ薬、これは東方の本当に貴重な産物でありました。博士たちがこの三つの贈り物を選んだのは、自分たちの持っている中の一番いいものを持ってきたい、そういう気持ちからだったでしょう。でも神様は不思議な形でこの三つの贈り物を用いていらっしゃいます。黄金はイエス様が神の御子であることを表しています。乳香はイエス様が人となられた、そのことを表しています。もつ薬はイエス様が私たちの救いのために十字架にかかり死なれ葬られる、そのことを実は予言するものとなったのです。神様はこの世の救いのために最愛の御子を世に遣わしてくださいました。御子イエス様は罪に苦しむ人々のためにご自分を与え尽くされました。私たちがイエス・キリストの豊かな命に預かるためです。コリント第2、8-9に、あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っている、すなわち主は富んでおられたのにあなた方のために貧しくなられた。それはあなた方が彼の貧しさによって富むものになるためである。そうある通りです。皆さん、どんなに素晴らしい贈り物も受け取らなかったら意味がありませんね。天国に UPS というのがありまして、そこには受け取りを拒否された、そして戻ってきた贈り物がたくさんたくさんあるんだそうです。またその贈り物を受け取ったとしても、それをどっかにしまい込んでおいたら、それもまた役に立ちませんね。贈り物をいただいたらリボンを取り、ラッピングを剥がし、箱を開け、その中にいっぱい詰まっているものを次々に取り出していく必要があります。神様の贈り物にはもう取り出しても取り出しても尽きない無尽蔵の豊かな恵みが詰まっています。最初の一つ二つを取り出して、それで皆さん満足していませんか？どんどん大きく豊かになっていく、その恵みをさらにさらに求めていきたいと思うのです。先々週行われましたクリスマスの祝会、テーマは何でしたか？神の贈り物、神様の贈り物です。神様の愛の贈り物は劇の登場人物に何人か出てきました。あの西条さんのように忙しいビジネスマンにも、それから浅田さんのように過去を悔やんでいる人にも、それから 清美さんのように今苦しい中を通っているその人にも、すべての人に与えられているっていうのが、ミュージカルって言っていいのか、寸劇って言っていいのか、スキットのテーマでありました。最初に救い主を礼拝した羊飼いは、ユダヤ人ではありましたけれども、貧しく社会的な立場のない人たちでした。羊飼いのその職業のゆえに、神殿のルールを守ることができない。その律法を守ることができない。ですから、彼らは宗教的に特権を失っていると考えられました。また、次に救い主を礼拝しました、この東の博士たちは、地位も財産もありましたけれども、でもやはりユダヤ人ではない異邦人。彼らは部外者。神様の前には、汚れたもの、そう思われていたんです。けれども、神様は、あの羊飼いにも、東の博士たち、異邦人と呼ばれる人にも、素晴らしい愛の贈り物を送ってくださった。彼らはそれを受け取って、神様を礼拝したのです。神様の愛を受け取ることなしに、私たちは神様に愛をお返しすることを捧げることはできません。私たちの捧げるものは、元から言えば全て神様から受けたものです。たくさん受ければ受けたほどたくさんお返しできます。だから神様により多くお返しするために、より多くを神様から受けたい、そう願います。神様の愛と恵みは無尽蔵です。新しい年、この年に勝ってより豊かなものを受け取る、受け取ったものをさらに豊かに捧げる、そんな年にしていきたい。心からそう願います。祈りましょう。父なる神様、あなたからの贈り物、あなたの一人子イエス・キリストを感謝します。主イエス様は富んでおられたのに、私たちのために貧しくなられました。それは私たちが主イエス様の貧しさによって富むものになるためでした。神様の賜物である主イエス・キリストを私たちの心に、生活に、また人生に私たちは受け入れます。主イエス・キリストにある豊かさを私たちに体験させてください。聖書に、言い尽くせない賜物のゆえに神に感謝するとあります。その通り、私たちは言い尽くせないあなたからの贈り物に心からの感謝を捧げます。主イエスのお名前によって、アーメン。